おはようございます。高原豪一郎です。私は先日アンドリューという近未来小説の DVD を見ました。一家に一台ロボットがいて、人間の手伝いをするのが当たり前という時代のお話です。ところで、普通ロボットというのは主人の命令通りに動く機械ですね。命令以上のことはしないし、命令以下のこともしない。言われたことを言われた通りにするだけのものです。ところが、この映画に登場するアンドリューというロボットには、とても高度な人工知能が備えられているんです。このアンドリューは、普通のロボットとは違って、自由意志を持っていて、友情を感じたり、自ら進んで読書したり、芸術活動をたしなんだりするんですね。やがてアンドリューはもっと人間らしくなりたいと願い、顔の表情がつけられるように改造してもらうんです。ところが、それだけでは飽き足らないで、自分で凄腕のロボットの改造家を探してきて、人間と同じような人工皮膚を持つ外見にしてもらいます。そして、泣いたり、笑ったり、怒ったり、がっかりしたりする感情表現ができるようになるんですね。その上、恋をしたり、スポーツを楽しんだりして、人間との交わり、交流ができるように自分を改造してもらうんですね。このアンドリューの念願は何か？それは人間のようになることです。人間のように自分で考え、自分で判断し、自分で選び、自分の気持ちを持って、同じように自分で考え、自分で判断し、自分で選び、自分の気持ちを持つ人間と共に喜んだり悲しんだり、人生を分かち合ったりすることです。ああ、そんな風になれたらどんなに幸せだろうという渇望が、このアンドリューを突き動かすんですが、私はこの映画を見ながら、自分が人間に作られていることの尊厳を改めて考えさせられました。いや、人間ってなんてすごい作品だろうかって思ったんですね。自由意志を持ち、人格を持ってるということは、なんてすごいことなんでしょう。そしてこのすごい存在が、ふと窓の外を見ると、あっちこっち歩いてるんですね。そこかしこで生活してる。一人一人が、世界に一つしかない人格を持つ者として、自由意志を持って生きてるんですね。ところが、必ずしも人間は、ああ、人間として生まれてなんて幸せなんだと思って生きているとは限らないんです。いや、むしろ生まれてきて辛いとか、生きることが辛い苦しいとか、あるいは生きることから一日も早く降りてしまいたいと願っている方も少なくないんですね。一体なぜでしょう。すごい存在として作られていても、すごい存在であることを思い出させてくださる相手を知らないからではないでしょうか。そして人生を分かち合う相手を持たないからではないでしょうか。自分と同じように人格を持つ者との間に、正直で裏表のない健康的な関係を持てずにいるからではないでしょうか。人格というのは他の人格を求めます。なぜなら人格の特徴は交わりにあるからですね。アンドリューの念願は自分の作者である人間との交わりにありました。それと同じように、人間の生きる目的は人間の作者である神との交わりにあるんですね。聖書に次のように書いてあります。私たちは羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ここで聖書は二つのことを語っています。第一に、人は自分の作者から離れて生きていますということです。自分の作者との交流を拒否し、神との関係を断ち切って生きている。人格を持つ者として作られていながら、人格を与えた神との交わりを拒絶しながら生きている。これが人生の混乱の原因なんだって語るんですね。生きることが重苦しくなっている人の特徴は、大切な人との関係が壊れたままになっているっていうことです。 そして大切な人との間に何かしら交流できない秘密が横たわってるっていうことなんですね。ある結婚カウンセラーのもとに一人の男性が相談に来たんです。彼はとても幸せな結婚生活を送ってたんです。やがて仕事が忙しくなり、同時に彼の奥さんもビジネスを始め、そのビジネスがすごくうまくいきだした。そのうち彼女はそこの会社の管理職にまで上り詰め、収入が増え、頻繁に出張するようになったんです。それで彼女の友人が代わりに子供たちの世話を見てくれることになりました。やがて友人は家族みんなのために料理を作り、そして家で一人でいることの多い彼の話し相手になり、やがて親密な空気が流れ、とうとう不倫の行為に及んでしまったんです。そんなある日のこと、子供がリウマチ熱にかかりました。彼の奥さんは仕事を置いて家に戻りましたが、この二人の女性がしばしば家で鉢合わせになることがあり、夫婦の関係は気まずいものとなっていったんです。彼は、きっといつかバレるに違いないという恐怖と、このスキャンダルが家庭をめちゃくちゃにし、そして彼の人生そのものをダメにするに違いないと思いました。そしてこの秘密が生じるまで、彼にとって奥さんは最良の友であり、相談相手であり、人生を分かち合うパートナーだったんですね。しかしこの秘密のために奥さんは彼にとって恐怖となり、イライラの種となり、まるで地雷のような存在になってしまったというんです。彼はだんだん体調に変調を期するようになっていったんですね。もうたまらない状態になりました。そして彼は一体どうしたでしょうか。とうとう彼女に自分のしたことを告白したんです。告白を聞いた奥さんは頭を抱えて座り込みました。そして、それ本当なの?と聞いたんです。本当だ。それで全部ですか?全部だ。長い沈黙の中で、彼の心臓はもう止まりそうでした。一巻の終わりを覚悟したんです。ところが彼女は立ち上がり、そして彼の後ろまで歩いて行って、彼の髪を撫で、おえつしながら言ったそうです。もう一度やり直しましょう。どういう風にするのがいいのかわからないけれど、二人でもう一度やり直しましょう。その言葉を聞いたとき、彼は震え出したんですね。彼女は言いました。私にぶって欲しかったんでしょ?彼がうなずくと、彼女はこう言ったそうです。私はそんなことはしません。もしあなたを叩いたら、まるであなたが悪い男の子で、私はひどい母親の役をやってしまうことになります。あなたのしたことは子供のいたずらで仕方がなかったということになって、二人とも怒りを爆発させて、一切は終わりになるでしょ?私はそんな風にはしたくない。二人で話し合いましょう。そこにしか希望はないと思います。彼女がそういった瞬間から彼の中に癒しが始まったというんですね。どんな癒しでしょうか。彼のうちから一切の弁解や抵抗する心が消えたというんです。彼は自分の不貞を彼女の仕事のせいにしてきたんですね。しかし、彼女が思いがけなくも許したために、今まで全く見えてなかった一人の妻の姿が分かったんです。彼女によって、夫は命を取り戻しました。彼女の一方的な許しが彼を回復させました。彼女に許す義務はありませんでしたが、許したのです。それは彼との関係を何よりも大切に考えたからですね。自分勝手な道に進んだ人を許すことは、なんときついことでしょう。それは、許す側が傷を引き受けることであるからです。ところで、神の前では、すべての人は自分勝手な道に突き進んでいる人なんですね。そしてこの人間の罪を、神は人間に負わせるのではなく、キリストに負わせ、キリストに許しの代価の傷を、引き受けさせることで、あなたの罪を許してくださったんです。これが第二のポイントです。しかし、神は、私たちの咎を キリストに負わせたと書いてある通りです。どうぞあなたもこのキリストによる神の一方的な許しの宣告を受け入れてください。